今日からお伝えしている増田明美が聞くパラリンピアン2016第2夜の今夜は弱視のマラソンランナー道下美里さんです。視覚障害の女子マラソンは今年のリオデジャネイロパラリンピックから正式種目になることが決まりました。道下さんは日本盲人マラソン協会のリオパラリンピック推薦順位第1位に内定していて、大舞台に備えて日々練習に励んでいらっしゃいます。で、今年2月に行われた別府大分毎日マラソンでは視覚障害女子の部で優勝、記録は3時間3分42秒でした。道下さんは福岡在住の39歳、右目が全く見えません。左目も調理師として働いていた25歳の頃に視力が低下、今では光と色がかすかにわかる程度です。聞き手は元マラソン選手でスポーツジャーナリストの増田明美さん。道下さんの練習場所の一つである福岡市の大濠公園を訪ねました。
道下さん、おはようございます。走ってますね。何周目、何周目、
今一周です。
あ、本当、はい、私何周までついていけるかな。
全然全然一緒に走ります。
伴走者の方、なんてお名前。和田さん、よろしくお願いします。じゃあ行きましょうかね、
はいはい。
視覚障害者のマラソンランナーの多くは絆と呼ばれるロープを伴走者と2人で握り一緒に走ります。伴走者はコースを誘導したり周辺の状況を伝えたり、ランナーが安全に走れるようにガイドします。
あ、そうなんだ。今日は調子どうですか。
今日軽いでしょ。
いい、
軽いね。
軽い、風も気持ちがいい。
そうです ね、 ね、
はい、と
場所は変わりまして NHK 福岡局のスタジオです。
道下さんは今だいたい週で行ったら1週間に何日ぐらい走ってるんですか。はい、
あ、毎日ですね。
うん、毎日、
はい。
あれ、お休みないの。
そうですね、お休みなしですね。
すごいね、はい。だって見てると私と身長はあんまり変わらないかなって思う、こう小柄ですけど、はい、体重は10キロ違うね。
10キロですか。
今体重何キロですか。
今36。
あ、すごい。風が吹いたら大丈夫。
いや、身長が小さいので。
身長が
144センチですね。
わ、だけど本当になんかお人形さんみたいですね。
いや、もう本当足が短いのでね、これが損してるんじゃないかなと思いながら。
ピッチ走法すごいじゃない。
そうですね、もう回転数だけは小さい頃からね、うん、鍛えてきたので、
うん、
はい。
だいたい1ヶ月に何キロって決めてるんですか。月間走行距離は
月間550-600弱ですね。はい、
多いですよ。そしたら食事なんかも相当気を使いますか。
あ、そうですね、しっかり走り込む前には溜め込んで走って、うん、その後の補給もですね、
うん、
しっかり糖質を取ってとか、そうですね、心がけたりはしてますね。う
ん、道下さんってほら料理師のこう経験もあるじゃないですかね。
はい、一応調理師の免許は
持っています。免許も持っててね、
はい、
だからお食事の管理なんかっていうのはお手の物じゃないかと思うんですけども、そういう知識とか経験っていうのは生きてますか。
あ、そうですね、それは栄養素とかはすごく分かっているので、うん、言われてすぐ胸に入ってくるっていう感じで、
うんうん、
はい、なので、うん、栄養士さん、盲人マラソン協会の方でですね、
うん、
合宿とか帯同していただいたりするので、うん、その中で話を聞きながら自分の中に落とせるものは全て落としていってっていう感じで、
うんうん、
はい。
食事で一番好きなものって何ですか。
あ、唐揚げです。大会前は控えますが、
はい、さっきも食べてましたね。
最近もぐらい。そうですね。
そっか、大会前はそれでもやっぱり油っぽいから控えるんですか。
そうですね、大会前は控えるんですけど、うん、やっぱ鳥を食べるとなんか飛び立てるような気がする。
なんか単純でいいって。
いや、もうこんなことばっかり考えて走ってますからね。
そうか、道下さんのこの原動力は鳥かもしれないね。羽ばたけるよ。だから羽ばたいてるのかもね、今ね。
いやね、飛び立てるようにね、はい、ね、イメージトレーニングをしてますね。うん、
だけどほら女性の場合って長い距離を走ると、
はい、
ほら貧血の心配なんかもあるでしょ。
そうですね、
うん、貧血の予防なんかは考えてますか、はい、食事で。
あ、一応ひじきとか、うん、青菜とかですね、そういうのを取ったり、うん、レバーとか 朝食べるようにしたりとかですね、うん、はしていますが、うん、やっぱそれでもやっぱ足りないので、うん、少しサプリというか飲んでですね、うん、そういうの
そっか、はい、私ね、はい、本当にレバーがダメだったの選手の時。
そうなんですか。
もうレバー食べれてたらねもっと強くなったと思うんだけど、はい、もうあのなんていうのかしら、はい、体にいいこと鉄分が豊富で体にいいこと分かったんですけども、はい、食べられなくてね。
実は私もレバー大嫌いだったんですけど。
そうなの。
そう、それこそもう早くなるために食べるようになって、
うんうん、あ頑張ったね。
でも他に何かで補給されてたんですか。
他にね、
はい、
あの鉄分が豊富な牡蠣とかね、
あ
とほうれん草とか、
はい、
あのそういったもので取ってましたけども、そうやって努力してでも食べられるようにするといいですよね。
いやでも本当マラソン走ってるからですね、うん、そんな勇気が湧いて、
うんうんはい、いやでも本当に道下さんってこうお話ししてても、はい、あのなんだろうずっと喋っていただく大堀公園をほら一緒に走った時にもね、
はい、
なんかみんなからみっちゃんみっちゃんですごいねあのみんなファンというかね
本当仲間あったかいですよね。
ね
はい、
うんもうで伴走者もねなんかあの大堀公園の時にも和田さんが、ねはい、一緒に走ってくれましたけど、
ね、
みっちゃんのことを伴走する人ってイケメンが多いですよね。
ああなんかよく言われるんですよ見えてるんじゃないかって
見えてないんですけど
でも心がねみんな素晴らしいですね現れるんでしょうねきっと ね,
ね, ねまた仲間と一緒に同じこう気持ちでね、はい、リオを目指してくださいね、うん
はい
うん、じゃあねここでね道下さんのこれまでの歩みをね、はい、簡単にご紹介したいと思います、
はい、道下美里さんは1977年山口県下関市に生まれました。3人兄弟の末っ子、小さい頃はいつもお母さんの陰に隠れているような人見知りの子供だったそうです。目の異変に気づいたのは小学4年生の時、手術を重ねましたが中学2年生の時に右目の視力を失います。左目の視力が落ち始めたのはレストランで調理師として働いていた25歳の頃、次第に仕事に支障をきたすようになり辞めざるを得ませんでした。未来に全く希望が描けないと悩む道下さん、見かねたお母さんの勧めで26歳の時に盲学校に入学。これがその後の道下さんの人生を開く大きな扉となりました。
へえ、今の道下さんから考えられないですね、はい、子供の時にね人見知りだった、はい、
そうなんですよもうなんか挨拶とか声かけられるじゃないですか、うん、こんにちはって、それにさえも答えられないような母親の後ろに隠れてですね、
うんうんうん、
で会釈をするだけみたいな子供だったんですよ、うん、もう本当考えられないですよね
でもいつからこういう風になんかこうあの社交的っていうかねおしゃべりじゃないですか
喋ります
よく笑うし、
はい、あでもあの目が不自由になって入院をしたのがきっかけかもしれないですね、うん、もう入院生活って本当に何もすることなくて、うん、で周りに結構にぎやかなおばちゃんたちがいっぱいいて、うんうん、でいろんな話を聞いてくれたりとかして、うん、なんかそのぐらいから人と話するのが抵抗なくなってきて、うん、はいですね。
で右目に続いてね、はい、左目の視力が落ちてしまって、はい、お仕事を辞めなければならなくなったっていう、うん、辛かったですか。
私の病気は進行性の病気なんですね、
はい、
でそうなると未来に対して希望っていうものが見出せなくなってしまって、うん、この目の不自由な私が、うん、なんか人の足手まといになってるんじゃないかとか、
うん、
私の生きる意味価値、うん、役割っていうものは何なんだろうって、うん、毎日のようになんか自問自答してた時期がありましたね、
うん、私5本をね、うん、あの一緒に走ろう
はい、
っていうあの本を読ませていただいて、
ありがとうございます。
そうもうな本当になんかもう、はい、胸が熱くなるシーンが多かったんですけども、その中で苦しかった時になんかお母さんがね、
はい、
こう盲学校を勧めてくれたってあったでしょ。
そうですね、うん、
でもその辛かった時っていうのは家族の中での会話とか家族はどうだったんですか。その時
もう 当たるものには全て当たっていたみたいな感じで、お母さんだったりお父さんだったりに多分冷たい言葉を吐いてしまったこともあるし、その目が不自由なことも親のせいじゃないかってお母さんのせいじゃないかみたいなことを口走ってしまったこともあって、もう本当に親を傷つけてしまったんじゃないかなっていうふうに胸が痛いですけど。
でもその一言はお母さん辛かったでしょうね。
すごい突き刺さったと思います。
でその時のお母さんの反応っていうのはどうだったんですか、言われた後。
いやもう何も言葉はなかったですけど、でも言った後にものすごい後悔が、なんであんな言葉言ったんだろうって今でも悔やんでますけど、はい。
でも温かいお母さんでね、盲学校を進めてくれて、そこで道瀬さんの生活とか学びっていうのが本当本当にこういろいろな変化をもたらしてくれたんですよね。
そうですね。なんか目が不自由ってことが本当に一つの個性として捉えているような仲間に学校で出会わせてもらって、なんか工夫とか努力でできることっていっぱいあるんだってことを仲間が身をもって教えてくれるので、そういう仲間に出会えたっていうのがものすごく私にとって財産になってますね。
そうか。だからそんな中でびっくりしちゃったのは、ほらボーリングとかスキューバーダイビング、
はい、そうですね、
であのキャンプツアーとか、何事に対してもすっごいご積極的にやらないものがなかったんじゃないかっていうぐらいチャレンジしてますよね。
いやもうそのまでが多分もう何もしない時期があったからですね、もうその反動が大きくて、いやこれもできるんじゃないか、あれもできるんじゃないかって思い始めたら、もう止まらなくなってしまって、いろんなことに挑戦をしてましたね。
私あの本読んでね、なんか盲学校のイメージがすごく変わっちゃいました。なんかもっと静かに暮らしてるのかと思ったら、全然ね。
でもそうです、ね、本当に私自身盲学校最初行った時に笑い声が教室から聞こえてきて、あ、なんかこういう学校なんだっていう風に感じて、実際盲学校って目が不自由な先生が教壇に立って教えてくださるんですね、なので目の前に本当お手本のような人がいるわけですから、はい。
そっか。それとほら学校時代に弁論大会に出ましたよね。
はい、はい、そうですね。
すごく緊張しながら出てましたよね。目に浮かんでくるような。
もう私ものすごい上がり症で、まあ、今こうやって話してるのも不思議なぐらいなんですけど、もうその頃は人前に立つと手足が震えてきて、喋、ろうと思った原稿が全てすっ飛んでしまうみたいな、はい、そんな子だったので、弁論大会に出る時には学校の先生がもう手取り足取りじゃないですけど、本当ステージに登っていくところからお辞儀の仕方からもう全部指導してもらって、
はい、だけどその弁論大会で地区で優勝しちゃうのが素敵ね。
そうですね、あれ奇跡ですよね、
奇跡。
今ビデオ見るんですけど、見たら笑えるぐらい棒読みです、
あんなに指導してもらったのに、あれ玉木先生でしたっけ、指導の先生がね、
はい、ものすごい先生の指導は良かったんですけど、これがよく本当ね、その時たまたま運が良かったんでしょうね。
だけどその後に全国大会に進んで、
そうですね、
全国はどうだったんだっけ。
全国の時も、まあなんかありえないぐらい女優になりきろうとしてですね、なんか変な喋り方してるんですねもう思い出すだけでも恥ずかしい。
いや私ね感動したのは、そのほら、はい、玉木先生が弁論大会の後に、
はい、
道下さんにお手紙を書かれたじゃないですか、はい、でそのお手紙の中で、あなたは本当に真珠のような人だって書いてあるのね、
はい、
で真珠っていうのは違いの時に、あの他からこう異物をね自分の中にこう入れて、で自分の粘膜でこう美しいこう真珠の輝きに変えていく、道下さんも見てると、視覚障害っていうのは自分の中に入り込んだものだけども、
はいはい、
それを道下さんの明るいキャラクターとか、さまざまな経験で包み込んで、あの深い深い輝きのあるね、
はい、
こう真珠に自分がこうなってるっていう、あの玉木先生のあの、
はい、もういただいた時はものすごい涙出てきて、いやもう真珠になりたいっていう気持ちが自分の中で湧いてきて、なんかそういう風に言ってくださる先生に出会えて、あんだけ指導してもらって、私もっともっと輝きを増していきたいっていう風に思って、視覚障害ってものを本当ね自分の中にしっかりと受け入れられるような、まあ弁論でもそういう風な話を、自分と向き合ってっていうような話をさせてもらったんですけど、 でも本当自分としっかり向き合えるようになった第一歩ですよね、う
ん、はい、でも玉木先生は道田さんのこうキャラクターをよく知ってて、はい、なんかピンクパールって言ってましたね、ピンクパール。でも本当実際お会いしてみると今日もピンク着てるし、
そうですね、ピンクは体の一部に絶対つけてますね。
なるほどね、はい、でもなんか出てくるものもピンクですよ。あ、ピンクパールって本当おっしゃる通りだなと思ってね。の NHK ののど自慢にも出てるね。
そうですね、のど自慢はい、そうです。
その時って何歌ったんですか？
加原智美さんの I'm Proud。
おー、曲で、はい、あ、声が合ってると思う。
あ、なんか調子に乗って高い声を出そうとしたら出なくてですね、うん、
結構高いけどね声ね。
いや、出なかったですね、緊張するとですね。
実際にその時の NHK のど自慢はどうだったんですか？
いや、もうあの金がかーん
一個、
いや一個っていうか、はい、あの予選で落ちました。
そうか、は
い、
予選で落ちちゃったんだ。
金も鳴る前ですね、うんうん、金も鳴らないでありがとうございましたって天から声が降ってくるんですけど、なんかその声がやたら冷たく感じてですねはい、帰りますとかって思ったのを覚えてます。
いやー、でもチャレンジャーだな、本当いろんなことにね挑戦してるから。いやいや、だけど、はい、このマラソンっていうのが、はい、始めたきっかけがダイエットだったっていうのは意外でしたね。あ、
そうですね、なんか目が不自由になると、うん、どうしても運動不足になってしまって、うん、なんか日常生活でちょっと走るとかっていうこともなくなってくるんですね、うん、なのでどうしても視覚障害がある仲間っていうのは、うん、ちょっと若干こうぽっちゃりになってくる時期とかもあったり、私自身は食に走るみたいなストレスを溜めてしまって、うん、そういうこともあったので、うん、なので若干ぽっちゃり太っていて、それをどうにかしなければと。
今の感じだったら全然想像つかないんだけど、はい、じゃあ一番ぽっちゃりしちゃった時で何キロまで行っちゃったんですか？
まあ、その当時30でも8とか、体脂肪率が今より 15% ぐらい多いですね、はい、
だけど陸上競技として、はい、やろうと思った時のきっかけってのはあったんですか？うん、
いや、たまたま盲学校の先生が、うん、あの北九州である大会に出てみないかっていう声をかけてくださって、うん、でそこで50代の同級生、うん、まあ、盲学校にはいろんな世代の方がいて、うん、で50代の女性同級生に私負けてしまったんです。
あら、
うん、なんで私中学校の時陸上部に所属をしてたんですよね、
うんうんうん、
そんな私が50代の女性に負けるとは、うん、その負けず嫌いの精
神火がついたんだ、
はい、そこから毎日練習を自主的に始めました。
はい、で最初は中距離でしたよね。
そうですね。
からどんどん距離が伸びて、はい、マラソンに行ったってことね。
そうですね、うん、地元で開催されるマラソン大会に出てみたいっていうのがきっかけで、うん、はい、
初めてのフルマラソンの挑戦が2008年の下関海峡マラソン、
はい、
で当時31歳、
はい、
でその時がでも初マラソンでも早いなと思いますよ。3時間38分36秒、うんう
ん、やっぱあの中距離でやってたスピード練習が生きてましたね。
あ、そっか、
はい、
うん、なかなかね初マラソンで4時間切れないですよ、うん、
いや本当に一緒にあの走ってくださった伴走者の方も、うん、あのマラソン経験が私もないので、うん、どういう練習をしたらいいかっていうのを教えてくださって、
うん、
まあ、そういう方に出会えたっていうのもあっていい練習ができて、はい、当日迎えられたのでですね、
やっぱり伴走者ですよね。
そうですね、はい、初めはなかなか伴走してくださる方が見つからなくてですね、うん、本当いろんな方に声をかけてですね、伴走したことある方って世の中にそんなにいないわけですよね。
そうか、まだまだね、
はい、なのでどんどんどんどんなんかもう自分が走りたいから走ってくださる方がいませんかって、
うん、
走らない人にも いろいろ言ってたんですね、
うんうん、
そしたら知り合いの知り合いがそういう人を、うん、
呼んできてくれて、
はい、
輪が広がっていって。
そうですね、
やっぱり言うもんだね。
やっぱ言葉にしないとダメです ね、したいこととかやりたいことは絶対言葉にしなきゃダメですね。
これいいメッセージだわ、
はい、
でマラソンの方だって31歳で3時間38分36秒って、はい、走った翌年に、
はい、
今度は国際盲人マラソンの霞ヶ浦大会、
はい、はい、そうですね、
それで優勝してますもんね。
そうです ね、は
い、マラソンって普通2回目が難しいって言われてるんだけども、はい、2回目のマラソンで3時間26分44秒、
はい、そうですね、
うん、でそして去年の、はい、甲府読売マラソンでは2時間59分32秒、うん、だから7年間ですよ。わずか7年間で40分近くもタイムを縮めて世界レベルの選手になったっ って、このなんていうのかしら、奇跡というのが素晴らしいですね。
続けてきてよかったですね、う
ん、だけどさ、はい、この成長の原動力になってるのは道下さん自分で何だと思いますか、
はい、いや仲間でしょう、はい、もう私は一人では走れないので、うん、仲間がいるっていうのがやっぱ続けられる原動力にもなりますし、うん、走る喜びとかを普通の方と共有できるっていうのが私はこのマラソンの魅力だなっていうふうに感じていて、うん、
仲間たちがチーム道下っていうのを結成してるんですよね、
は
い、
あ、そうです ね、
はい、あ、何人ぐらいいるんですか。
チーム道下全部で本当言うと100人近くいるんですけれども、あの練習を支える方だけではなくて本当声をかけてくださる方もそうですし、移動サポートしてくださる方とかですね、本当に、ね、いろんな方に支えられてチーム道下っていうのがね、うん、はい、結成されています、うん、
10代から70代ぐらいまでいるでしょ。
そうなんですよ。で、
練習なんか見てましたらね、赤いロープを伴走者と一緒にこう持ちながら走ってるでしょ、はい、いろんな方がこう伴走してくれて、身長の差もあるし、リズム、その背が高い人、小柄な方のあれも違うし、
そうですね、
なんか走りにくくないかなと思うこともあるんだけども、
そうですね、気を使う時もあります。まあでもですね、あまりストレスは感じていないんですけれども、うん、でも自然な自然の流れの中でロープを持っている腕がどうしても小さく振ってしまうっていうような癖がついてしまって、うん、まあ、それを今癖の改善で直してはいるんですけれども、
うん、これから海外のレースなんか走るときに走り方を変えようかなって思ってることもあるんですか。
と、まあ、今現在の競技ルールですと、うん、ロープを持っても持たなくてもいいというようなルールがあるんですね、
はい、
で、まあ、それを最大限に生かしてですね、ロープを持たない区間を試してみてですね、自分のフォームを生かしたようなですね、走りができるようにというような工夫を伴走者の方と共に取り組んでますね、うん、本当一つずつ課題というか自分の中でですね、腕の振りを変えようとか、なんかストライドを大きくしようとか、そういうなんか課題を乗り越えていくたびに記録がやっぱり縮まってきているので、うんうん、そういう意味ではものすごく楽しいですね。
ああ、いいですね、はい、
なので伴走者の方も故障できないんですよね、うん、風邪もひけないですし、なので本当に一緒に競技に取り組んでいて、そういうサポーターがいるからこそ私が強くなれるっていうのは実感してますね、うん、
本当の伴走ですね、
はい、そうです ね、 ね、
そっか、
はい、あとマラソンの応援とかも、うん、頑張れよりも、うん、絞り出せぐらいの方がですね、
やっぱり強気だね。
いやいやいや、
強いね。私なんか選手の時にさ、はいはいはい、自分がすっごい疲れてる時にさ、はい、沿道から頑張れって言われると、はい、お前も頑張れって言いたくなっちゃう。
面白い。
なるほど。素直なのね、道下さんは本当に。だけどさ、本当すごいサポートだなって。伴走する人ってただ一緒に走ってるわけじゃないんですよね、だけじゃないのね。
そうですね。やっぱ私の見えない部分を補うという点で、うん、普通の自分のレースよりも下見にかける時間とかですね、うん、どういう声かけが大事なのかっていうことを選別してですね、声かけてくれるのでですね、
やっぱりすごいね、はい、一体感ですね。
そうですね、うん、やっぱ信頼して一体感をね、感じながら知った時にタイムが出ますね、
はい、やっぱり道下さんがこの伴走者に求めるものってまず走力はあるでしょ。
あ、まあそうです ね、
自分よりもどのくらいの走力持っている人が希望なんですか。
まあ、言われてるのは約30分ぐらい、うん、早い方がって言われてはいますけれども、気持ちがすごく私は大事だと思っていてですね、うんうんうん、私と一緒に走って記録を出したいとか、うん、そういう伴走してみたいとか、そういう気持ちがある人っていうのは、うん、それだけ言葉だったり選び方だったり思いやりに長けてるんですよね、うんうん、なので私はその気持ちの部分をすごい重視して伴走していただいているように思います、うん、
そっか、うん、とはいうものの、はい、やっぱり一番の理解者っていうのはご主人の孝之さんじゃないですか、
はい、まあ、そうですね、なんか本当に走ることに対しては、うん、毎日毎日出かける時にですね、うん、今日も頑張ってきてねって言ってくれて、
優しい、
帰ってきても今日どうだったって聞いてくれる、うん、なんかそういう存在があるっていうことだけでもね、うん、ありがたいなって思いますね、うん、
ね、本読みましたよ、はい、そしたらね、はい、ほら短大時代に、はい、 アルバイトレストランでしたでしょ、
はいはい、
そこでアルバイト先で出会ったんですよね、ご主人にね、
はい、そうですね。
で、会った瞬間に結婚してくださいって言われたんだよね、
はい、いや、なんかとても、うん、変わった主人でした
はい、インスピレーションっていうか、もうなんかあるんでしょうね、直感。
いやー、でもそれを言葉にする人ってなかなかそんなにいないですよね。なんかちょっとびっくりしちゃいますね、うん、なんか福岡に来てバイトをし始めて、うん、そういう言葉をかけられたので、なんか福岡の男の人ってこんなのなのかなって思ったんですけどそんなことはないみたいです、
うん、そこから8年ぶりに会った時に、はいはい、お家の方に来てくれて、うん、で、目のこと聞かれて、左目の視力も、
うん、あ
の、
ね、
ね、って言って、はい、もう離れてしまうかと思ったら、うん、それを話した途端に、うん、ご主人の高幸さんは、うん、その時も結婚しようって、は
い、そうなんですよね、
はあ、私もなんか涙がこぼれてきちゃってね、あれ、
なんか主人には目が不自由ってことは全くこう結婚へ踏みとどまる理由の一つにはなかったみたいで、うん、なので目が不自由でも、まあそれは本当に、例えば背が低い人がいたら高いところのものが取れない、その高いところのものを取ってあげるのは普通のことでしょ、目が不自由だったらそれをサポートすればいいだけじゃないかぐらいに思ってくれていて、そういう気持ちがものすごく、
もう丸ごと好きなのね、道下さんのこと。
いや、もう、うん、見えてる頃には実は振ったことがあってそう、見えなくなって、主人の素晴らしさというか人間性というものが見えてきて、まあ、私は本当に見てるものでものすごく左右されてた人間なんだなっていうことを、うん、はい、見えなくなって感じました、うん、
やっぱり心の目が一番大事ですよね。
そうです、
うん、でね、実は番組スタッフがご主人の高幸さんの本音をこっそり電話で伺ったらしいですよ、
はい、
うん、こちらです、
はい、
昔は私も大学生の頃の彼女を知ってますが、全然そういった自分を追い込むようなタイプではなくてですね、
はい、
こちらかというとチヤホヤされているというか、まあ、努力を、まあ、こういうこと言っちゃ怒られるかもしれませんけど、しなくてもですね、
はい、
ある程度こう周りが支えてくれますし、まあ、楽して生きれるような形でですね、ずっと過ごされてた気がしますが、あまり両目がですね、ほぼ見えなくなってしまってからですね、人とのつながりですとか、
うん、
そういったところを大事にしていくところから、まあ、陸上と出会って生き方が変わっていってるなっていうのはもうすごく感じますね。彼女は結構テンパったりとかする性格でもあるので、焦りすぎないようにですね、頑張ってほしいと思います。
いやー、すごく優しい応援で、
なんかびっくりしました。
大丈夫、なんかない、なんかティッシュティッシュ本当にあったかい。
でもよく見てますね、本当ね。
なんで普段こんな泣いちゃうってこと、普段こんなこと本人の前であんまり言ってくれないんですか？
いや、なんか改めてこういう、ね、風に言ってもらえると、なんかちょっと、
うん
うん、でも本当私、うちの夫婦は男と女が逆転してる感じなんです。
あ、うちもそうよ。
本当ですか？そう、なんか本当に主人がよくできた主人
うちもそうよ
本当に、
うん、やっぱり強い女性っていうか、強いっていうか、ほら、やっぱりね、1秒でも早くゴール目指すって言ったら、こう自分の側を押し通していくじゃない。
はい、そうです、ね、
とやっぱりサポートする人ってのは穏やかで、はい、ね、高幸さん見たら優しくって、や、柔軟性があってって、はい、そういう人が多いのかな、
ね、うん、そうですよ ね、本当に、うん、母親のような愛情で見守ってくれてるようなイメージですね
いいですね、
はい、
そっか。だけどね、なんか本当によく見てますよね、道下さんのことて、ね、たまにテンパるってなんか言われなきゃ分かんないけど、やっぱりあるんだ、テンパることも。
いや、ものすごいありますね。よくテンパって一人でも、私ちょっとずつ盲信型なんですね、
うん、
もう一つのことを考え始めたら他がもう入ってこなくなっちゃうね、
うん
うん、家でそうなってる私を何度も多分見てるので話しかけてもあ、ね、あ、聞いてないみたいな姿が多分あるんじゃないかなと思います
だけどほら、マラソンもご主人と一緒に走ったことがあるんですよね。
そうですね、ホノルルマラソンを一緒にガイドしてもらって走ったことがあります、うんうん、
その時は2人でゴールした。
そうですね、2人でゴールしましたけど。
どのぐらいの時間で？
8時間40分台でしたね。
それはずいぶん遅い
、まあ、ワースト記録更新しましたけど
その時にはご主人に高雪さんに道下さんが合わせた感じ、
まあ、そうですね。ゴールまでとりあえずホノルルの街は全く知らないのでですね、うんうん、連れてってもらわなくてはいけないので、うん、いかにゴールまで連れていくかということを考えながらですね、途中でしりとりをしたりですね、うん、しりとりですね、しりとりしてみたり歌を歌ってみたりとかですね、はい、横で励ましの歌をずっと歌い続けたりとかしながら、
あ、そうか、そんなことしないと8時間はね、はい、なかなかね、
そう長いのでね、いろいろね、うん、本当喧嘩しなくてよかったです、は
い、いやだけどね、本当にね、あの、お互いに何かこう寄り添い合いながらね、言ってるのが素敵。あのマラソンを通じてね、これから、まあ、リオオリンピックの年でもありますけども、はい、道下さんがマラソンを通じてこう多くの人に伝えたいことって何ですか？
そうですね、
なんかね、私見てて結構ほら、自分のことだけじゃなくて、はい、こういろいろ発信してるじゃない。
いや、うん、私自身なんか、あの、走ることに出会って人生ものすごい変わっていったんですよね、うん、でも目が不自由で走るってなかなか結構勇気がいることですし、うん、でそれをする環境とか、うん、そういったものが周りになければなかなかできなかったり、うん、でそれを見つけるのもなかなか大変なような感じだったんですね、私が最初の頃はですね、うん、なのでそういうのをなんかもう少し身軽ち、あの、身近にこうスポーツができる場所だったり、うん、そういう環境っていうものをなんとなくこうなんかね、そういうところに携わっていけたらいいなっていうふうなことは感じてはいますが、なんか、はい、伝えたいことというか、そうではないかもしれないけど、うんうん、はい、
環境の方は結構もう整ってますか？いろいろと、はい、いろんな海外のレースに行ったりするときにも、うん、もう道下さんレベルだったらもう全部交通費なんかは出してくれるんですよね、協会なんかが。
そうですね、大きいレースとかはそうなりますけれども、うん、あの、大会によってはもちろん自己負担の部分ももちろんありますし、うん、またそれまでになるまでがものすごくやっぱ大変で、うん、はい、あの、走り始めていろんな各地の大会に、あの、強化指定レースと言われる大会ですね、記録を公認記録として残してくれる大会に出ていくためには伴走者の費用だったり、本当いろんな面のですね、苦労っていうのもついてくるものなので、なんかそういうところがですね、もう少し、あの、できるようになったら、いろんな人がスポーツできるような環境がね、整っていたらいけたらいいなというふうに感じています、
うんうん、どんどん発信してくださいね、これからもね。
あ、そうですね、
はい、だって道下さんパイオニアだもん。私もそういった面ですごく今日話しながら共通してるんですよ、はい、ですね、私もね、1984年のロサンゼルスオリンピック、はいはい、あれが女子マラソンがオリンピックの正式種目になった大会だったから、はいはい、佐々木奈々さんと一緒に出場してパイオニアって言われててね、
はい、
でリオでのパラリンピックは今回初めてじゃないですか。
そうですね、
マラソンがね、でまさに道下さんがパイオニアで、はい、でこの明るいキャラでね、本当に環境のこととか、うん、あの、いいことも悪いこともどんどんどんどん安心してね、うんうん、はい、それが後輩たちの道を作ることになると思いますのでね、
はい、そうですね、
ぜひやってもで、私たちってその共通点パイオニアでしょ、
はい、
あとちょっとさっき裏でお話ししたらね、はい、二人とも忘れ物が多いんだよね。
そうなんですよ、
子供の頃から、
はい、よく忘れ物を取りに家に帰ってます。
私もそうなの。それで、ね、いっぱい走ったから足が強くなったんだって。
そう、多分それがですね、今生きてるんじゃないかなっていう話をですね。
お互い良かったね、それを。
そうですね、
でも
忘れ物がこんなにね、あの、生きるとは思ってませんね。
本当ですね、はい、ね、でこれからあれですよね、9月までってあっという間だと思うんですけども、はい、リオでのパラリンピックに向けて、
はい、
こう力を入れたいところことってのは何なんですか？
力を入れたいこと、
うん、
競技の中でですか、
うん、そう、
そうですね、まあ、もちろんスピードという面ではもっとさらなる高いところを目指したいんですけれども、あの、やっぱレースってどういう展開になるかわからないので、強弱つけた走りとかですね、うん、そういったのもしていければいいなというふうには感じていたりとかですね、うん、はい、あとやっぱ、あの、パラリンピックの正式種目になるそのマラソンはですね、全盲の方から視力 0.03 までの方が共にスタートラインに立って同じメドレーを競い合うんですね。ガイドランナーをつけていない方とも共に戦わないといけないんですね。なのでその中で私視力 0.01 弱しかないので、あの、伴走してくださる方が横にいながらですね、ロープを離して走るのも今取り入れてますけれども、うん、まあ、さらにサングラスとかも工夫したりとかですね、残された機能を最大限に活かせるような走りっていうものを追求していきたいなというふうに感じています、
うん、で、ズバリリオパラリンピックでの目標は？
まだ選考で選ばれてはない
そうか、
はい、推薦内定という、はい、試練なんですけれども、やっぱり金メダルを取りに行きたいですね。今まで世界大会で銀メダルと銅メダルをもらったんですよ、金だけもらってないんですね、
残るは
金、はい、だから金メダルを取りに行きたいなと思ってます。
おし、水さん頑張ってくださいね、
はい、
もう心から応援してますからね、
はい、ありがとうございます。
今日は楽しかったです、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
特集、増田明美が聞くパラリンピアン2016、第2夜は弱視のマラソンランナー道下美里さんのお話でした。道下さんは来月イギリスで開催されるロンドンマラソンに出場する予定です。